説教一粒ほどの信仰、宍戸五藤牧師。
今日の説教の結論、それはルカによる福音書17章の最後の6節の言葉、あなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を張れと言っても言うことを聞くであろう。ここにからし種一粒ほどの信仰という言葉が出ております。今朝はこの言葉をぜひ心に刻んで帰りたいと思います。からし種と、には二つの意味が込められている。で、一つは、実際にからし種の実物を見たことのある方はですね、それはどんなものよりも小さい、日本では消し粒とか米粒とかという表現が、小さいことを表すものとして使われていますけれども、実はそれよりも小さいもの、実際に小さいものなんですね。しかしその次にその種がまかれて成長すると、どの野菜よりも大きくなり、鳥が巣を作るほどになると、そう書いてありますね。これはルカ伝13章にすでに読んだところに、神の国は何に似ているかとイエス様が言われた、何に例えられようか、それはからし種に似ていると。これを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作ると、そういうふうにこのからし種が例えられているんですね。つまりどんな野菜よりも大きく成長して、そこに鳥が来て巣を作るほどになるんだと。ですからこの2番目の意味は、大きく成長していくんだという意味があるんですね。ですからからし種といえば小さいものという、そういう意味と、またそれがまかれて根を張ると大きく成長していくんだという、その2つの意味があるということであります。小さい面ではどういうことか。例えば我々も信仰を与えられているんですけれども、何かいろんなイベントがあればですね、すぐにこの信仰というのが忘れられたり、あるいは時には捨てられたりですね、後回しにされる傾向があると思うんですよ。いろんなものが世の中には、我々の周りには身に、大事なものがいろんなありますから、何かといえばですね、もう最初にある意味では、この例えばよく言われますように、不況になってくると最初に何が捨てられていくかというと、落語とかですね、そういった芸能ですかね、そういったものは最初に捨てられるんだよなんていうことを話し家が言ってましたけど、なるほどね。それと同じように信仰もですね、ある意味で最初に捨てられていくようなものではないのかな、それほどに小さいものだっていうことなんですよね。しかしこの大事に、この2番目で意味したような、信仰というのは一人一人の心の中に根付いていくならば、そして成長していくならば、それは大きな働きをするようになる、そういうものだということですよね。ですからこれを根付かせていくのは我々自身でもあるわけですよね。もちろん神様の恵みだっていうことなんですけど、我々の努力もやっぱりそこにはあると思いますよ。やっぱり一生懸命教会に通っている、あるいは一生懸命聖書を読む、 そういうことをやっぱり積み重ねていく、そういうことの中で次第に根を張っていくんじゃないですか。初めから根を張ってる人はいないです、信仰っていうのも。皆さんも洗礼を受けられてから今日まで長い時間が過ぎてると思うんですよ、それなりの。ですから次第次第に根が張っているんだということだと思います。そして信仰によって生きた多くの人たちが私どもの教会の歴史の中におります。やっぱり信じてことをなす、そういう人がたくさんいた。大変大きなですね、働きをする、この世の中で大きな働きをするようになるという方々はいくらでも挙げることができるほどでありますよね。あの人もそうだったのかといったような人もたくさん私たちのこのキリスト教の歴史の中にはいらっしゃいます。つまりそのようにこのキリスト教のこの私たちに与えられているこの信仰というものは必ず根が張り、芽が出て花が咲いて実を結んでいく。それはイエス様の例えにあったように種がまかれると30倍60倍100倍になっていくんだと。人によってそれぞれ違うかもしれませんけれども、そういう可能性、そういう実を結んでいくもので、そういうものを持っているものなんだということですよね。そういう可能性を持っているものなんだと。でここで桑の木が桑の木に抜け出して海に根を張れと言ってもそれはそういうことが起こるだろうと書いてある。で桑の木っていうのがここで言うならば大地に深く広く根を張ってゆくいる植物だと。だからなかなか抜けないということですね。でそれを引き抜くことは容易ではないけれども、それが引き抜かれて海の底に根を張るという、それは誇張的な表現であるけれども、この不可能であるんですよね、抜くということが。また海の底で根を張っていくという、まあ、そういうこの不可能が可能になっていくと。抜け出して海に根を張れと言ってもそれが聞くで、そういうことが聞かれるであろうと、そういうことが実現するだろうと。ちょっと見るとそれできないように見えるわけですね。しかしそれができるだろうというふうに言われている。まさにそのようにからし種のような小さい信仰でもそれが本当に生きているならば、言い換えれば私たちの中に本当に神が生きているならば、人の目には不可能と思えることが起こるんだということですよね。そうキリストは言われた。このからし種一粒の信仰というこの言葉は、実はマタイ福音書の17章に出てきているんですよね。同じ言葉で、どんなふうな場面に出てきているかというと、まあ開くなくてもいいですので、まあ、ちょっと見てもいいですけども、マタイ伝17章にこう書いてありますね。それはマタイ伝17章のこうにはこんなことを書いてあるんですね。イエス様が3人の弟子を連れて山に登った、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、その3人の弟子だけを連れて高い山に登られた。その時イエス様のお姿が変貌したと。そして雲の中から声があった、私、これは私の愛する子、私の心にかなうものという、そういう声だったということですね。これはイエス・キリストの本質を示す言葉であるというふうに言います、いうことができます。愛する子っていうのは一人子っていう意味なんですね。神様の一人子イエス・キリスト、すなわち神ご自身を表す、そういう方としてイエス様は使わされたんだ。これはイエス様が洗礼を受けるときにもですね、この天からですね、鳩のようにこう聖霊が下って、愛する子、私の子にかなうものっていう言葉があったということを書いてありますよ。まさにそれと同じであります。つまり、イエス様の本質、イエス様の 性質っていうんでしょうかね、イエス様はどんな方であるかということを、まあ、示す、そういう場面にこの3人の弟子がこの連れられて登った時にそういうことが起こったと書いてありますね。そして、3人の弟子はそういうイエス様のもとにいつまでもとどまっていたいと思った。ところがイエス様はそれを許さなかった。ちょうど我々もですね、この礼拝に来た時はいろんなこの世の中から皆さんも大変なお仕事の中からも解放されてですね、礼拝に来る。そしてここでいろんなこの聖書の礼拝をして聖書の話を聞き、また交わりを与えられ、いつまでもここにいたい、とどまっていたいという思いもあるかもしれない。しかしここでイエス様はこの3人の弟子にですね、その山にとどまるという、とどまっていたいということをですね、許さなかった。キリスト教は山の中の宗教ではないんですよね。山の中で何か瞑想して悟りを開くというものではないんですね。イエス様は山を下るように命じた。困難や問題に満ちた、そしてどうしていいかわからないような困難な社会のただ中に私たちは生きてるんじゃないですか。もう問題は一つ二つじゃないと思いますよね。また我々を取り囲んでいる世界もそうですよね。どうしてこんなことが起こってるんだろうか。もう説明もまた解決もですね、大変な問題の中に我々は生きている。しかしそれがこの世の中ですよね。この世なんですよ。ですからイエス様はそういう世に行きなさいと言ってるんですよ。言った。山を下ることを命じたんです。そういう困難な社会のただ中に私たちは生きている。実はイエス様はそういう中に神のもとから下ってこられた。山を降りて最初に出会った光景、それが書いてあるんです。で、それが何かっていうと、この天間で日夜苦しんでいる父親と息子の姿だったんですね。イエス様と3人の弟子がいない時に、この父親と息子がこの問題を抱えているこの父親と息子、苦しい父親と息子が、この親子が来て、イエス様がいないだったらば、どうかあなた方弟子たちにお願いいたします、どうかこの病を癒して、この病気を助けてくださいということを願ったというわけです。申し出て願った。ところが弟子たちはですね、これを癒すことができなかった。もう弟子たちも本当は癒してあげたいんだけれども、できなかったんだと、でうろうろしてるわけですよね。そしてここには細かいこと言いませんけれども、群衆も取り囲んでいる、周りにも野獣馬のような人もいる、弟子たちはもう困惑している、当の親子もですね、もう失望していると、そういう混乱ですよ。これはそういう混乱の中に三人の弟子とイエス様が下っていったんだということです。そのことが書いてある。まさにそういう問題に突きつけられていたところ、突きつけられた、そういうところにイエス様が行かれた。そしてイエス様はこう言われた。なんと信仰のない横島な時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいられようか、その子をここに私のところに連れてきなさいと言ったと、これマタイ伝17章の17節に書いてある。私はあなた方といつまで一緒にいることができようか。イエス様はこれから十字架につけられていくということが起こってくるんです。まだここではつけられていません。だけど時間がもう来てるんですよね。何十年も先のことじゃないんですよ。なんと信仰のない横島な時代なのか。神への信頼がない、 曲がった時代、本当に正しい時代ではない。イエス様の目から見るならば、それはですね、神に背いている時代、神への信頼がない曲がった時代。実はそれはね、今も同じなんです。今もそういう時代なんですよ。イエス様の目から見るならばね、今も変わりないじゃないか。なるほど、なんと信仰のない横島な時代なのか。まさにそういう時代を我々は生きてるわけです。そこでイエス様がこの悪霊をお叱りになると、悪霊は出て行き、息子は癒された。その後弟子たちは密かにイエス様のところに来て、こう尋ねた。どうして、なぜ私たちはこの天官の息子を癒すことが、悪霊を追い出すことができなかったんでしょうか、悪霊を追い出せなかったんでしょうかと言った。その時イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからだ。はっきり言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じても、その通りになる。あなた方にできないことは何もない。何がなかったんだ。信仰がなかったんだと言ったんですよ。イエス様は弟子たちに向かって、弟子たちは信仰があると思ってたんですね。まあ何らかの信仰を持ってたと思うんですよ。もちろんイエス様の弟子なんですから、イエス様と一緒に行動してるんですから。しかしイエス様は、あなた方の信仰が薄いからだと言われた。確かにここにイエス様は弟子たちに向かって信仰が薄いという表現を使いましたね。この言葉は、信頼することが少ない、少ししか信じていない、わずかしか信頼していないという言葉が使われてますね。からし種は数量的には小さいものの代表であるけれども、もしからし種一粒の信仰があれば、この困難に対処できる。ここではですね、マタイ伝では、このルカ伝では先ほどこの桑の木っていうことだったですよね。しかしこのマタイ伝は、山に命じて、ここのこの山があそこに移れというふうに命じたならば移るだろうと言われた。まあつまりこれも誇張的な表現なんですけれども、不可能が可能になるだろう、そうなるだろう。山っていうものを動かないことの象徴だったんですね。ですから山が動く、まあ時々こういう言葉も使いますよね。あの選挙なんかでね、ある政党の方が言ってました。山が動いた。大変選挙で勝利した時に、不可能だと思ってたことが、まあ、実現したっていう、そういう言葉で意味で使いましたね。使ってます。聖書の言葉ですね、これ。つまり、からし種の中にある生命力としての神の力を信じていく。からし種っていうのはちっちゃなものではなくて、そこに神の生命力が込められている、神の力がそこにあるということを本当に信じていく。このその神への信頼が少ないっていうか、少ししか信じていない、わずかしか信頼していない。ここでキリストは、からし種が大地に根を張って、どんどんどんな野菜よりも大きくなっていく、そういうイメージを持ってるわけです。イエス様はからし種であってもこんな大きくなっていくんだというイメージ、それを持っている。この大きな成長の可能性、それを支える神の巨大なエネルギー、それは神ご自身への 信頼ということなんだ。あ、そういうあのからし種が成長していくことを支えてるのは神ですね。成長させるのは神ですよね。だからこの神に対する信頼というものを持てと、これが弟子たちは信頼することが少ない、少ししか信じていない、わずかしか信頼していないという、そのことを言われたんです。で、この転換の親子のこの記事というのは、今言ったマタイ伝17章に書いてありまして、この実はルカ伝9章にも書いてあったんですよね。これは少し書いてある内容は表現の大き分量というのは違うんですけれども、そこでマルコ伝9章にもここのことが書いてありますね。ですからマタイ、マルコ、ルカ、まあ、いずれにもこれはこの転換の親子の話は書いてあるということなんです。で、このマルコ伝9章というのをね、ぜひここで今日取り上げたのはなぜかっていうと、このマタイとかルカにはないイエス様と父親の会話が記されているというのがマルコ伝の特徴なんですね。で、ここで開くこともないですけども、このこう書いてあるんですね。父親はこの時、このイエス様が帰ってきたっていうんでね、弟子たちに頼んだ時にはできなかったわけです。でイエス様が来たというんで、イエス様お願いしますと言ったんですけど、そのお願いしますと言った時にですね、遠慮しがちにこう言ったんですよ、イエス様に対して。もしおできになるならば私どもを憐れんでくださいと。でこの時イエス様がこの親、父親の言葉の中で、おできになるならっていうこの言葉に引っかかったんですね。どういうことなんだろうか。イエス様は、イエスは言われた。できれば、おできになるならというのか。信じる者には何でもできる。信じる者には不可能が可能になっていくんだと言ったんです。父親はすぐに叫んだ。主イエスはこの父親に何を求めたのか。全面的な神信頼の信仰を求めたんですよ。できればというのか。三条の先ほどの変貌の記事で明らかになったことは、神の子キリストへの、あなたは神の愛する一人子、この人、この人に聞けと。イエス様は神の一人子であると、神の子キリストへの全面的な信頼、それは神への信頼と同じですよ。この神の子キリスト、神と同じ神の一人子として使わされたキリストへの信頼、それは神への信頼ということなんです。神への信頼という時に我々はどうでしょうか。ただ漠然と思ってるんでしょうか。ここでイエス様はこの時にはからし種の例えのことを出されましたね。からし種があのように鳥が巣を作るほどに成長していく、これは奇跡じゃないですか。言うならば我々は当たり前のことだと思ってるかもしれないですよね。植物がこう芽を出してきてなんか成長してる、なんかそれ当たり前だと、あまりにもありふれてるから当たり前だと思ってる。しかしそれは神のなさってる技なんですよ。神の奇跡がそこにあるってことなんですよ。だから言うならば我々はね、神の奇跡の恵みをね、食べ物でもね、何でもいただいてるっていうことなんですよ、現実には。ただそれを気づいてないっていうか、そうだという認識が足りないだけなんですよ。野菜だってね、簡単にできることじゃなくて神様の恵みによってね、できていくんですよ。やっぱりたとえ温室の中で育てられていたとしてもね。じゃあ神様の創造の御業を考えてください。神は創世記の初めに天と地を作られたと書いてあるんですよ。太陽も星も月も 実は神が作ったものだと書いてある。聖書は言ってる。この宇宙全体、この地球全体、神様が作ったと言ってるんですよ。我々は当たり前に太陽が出てくる、月が出てる、星が輝いてる、当たり前だと思ってる。空気が存在することも当たり前だと思ってるんですよ。しかしそうじゃないんですよ。それは実は神の御業、神の奇跡なんですよ。その神の御業のゆえに我々は生きてるんですよ。生かされて生きることが許されてるんですよ。ただそういう神の力にを認識して十分してないということなんですよ。これが分かったならばね、我々は神への信頼、だって宇宙を作った神様なんです。神様っていうのははるかに人間の、我々は携帯電話とか、あるいはテレビとかパソコンとか新幹線とか飛行機とか、そういうものに驚いてるんですよ。我々はすごいな、素晴らしいな。しかしそれらのものを本当に支えている、それは神様の力なんですよ。神は太陽を作り、月を作り、星を作り、空気を作り、我を生かしておられる。それが実は神の偉大な働きなんじゃないですか。あ、神を信じるということは人間の力を信じることよりも、もう何倍も言葉で言い表せない、何万倍とかですね、実はそれほどの力を神様は持ってるんだということに対する信頼を持ちなさい。あ、神様がしてくださるということはそういうことなんなさるということはそういうことなんだということです。ですから、このその神の子キリストへの全面的な信頼、全能の神への信頼を父親に対してキリストは、私に信頼しなさいということは神に信頼しなさいということと同じなんですよ。これはそのことを要求したんですよ。でその時に父親は自分のキリストへの信頼の不徹底さ、先ほど弟子たちをに言った言葉、あなた方は、これ密かに言ったことですよね。だから父親には分かんなかった、言われないくて、弟子たちだけが密かに聞いたわけでしょ、先ほど。どうして追い出せなかったんですかって聞いたんですよ。それは神への信頼がなかったからだって言った。神様を本当に信じるということが少なかったっていうんですかね。少しだったというか、わずかだったっていうこと。これによって父親は自分のキリストへの信頼の不徹底さを知らされたということであります、ね、自分はキリストへの信頼というものを神への信頼と同じようには考えていなかったということじゃないですか。もちろんイエス様は他の人のところに行ったんじゃないんだから、イエス様を信頼してたんですよ。他のところの医者に行くんじゃなくて、イエス様のところに来たんですから。多分いろんな医者にお医者さんに見せても治らなかったからイエス様のところに来たんですよ。だからイエス様に対する信頼はあったんです。だけどもそれが、まあ、いわば不十分だったというか少なかったというかですね、ということなんですよ。キリストへの信頼への不徹底さを父親は知らされた。私たちもみんなもです、私たちここにいるみんなもですね、何らかの程度キリストを信じてるんですよ。そうじゃないですか。そうでなければ教会に来ないじゃないですか。何らかの意味で他の人と比べたならね、キリストを信じてるんですよ。確かなんですよ、これは。しかしここにですね、ある程度 100% 本当に神に対する信頼と同じように信頼してるのかと、その全面的な信頼というものをイエス様は求めたんだということです。この父親の主イエスに対する信仰の告白が次に書いてある。信じます、私は 信じます、信仰のない私をお助けくださいと言ったんです。信じる信仰のない私を助けてください。これが実はこの父親の信仰の告白、そしてこれは私たちの毎週のここでのね、礼拝に来るということは、ここでキリストに対する信頼というものを、神への信頼と同じように 100% 神を信じると同じようにキリストを信じますと、信仰のない私を憐れんでください、助けてください、信じます、私は信じます、信仰のない私を助けてください、私を憐れんでくださいという、その信仰の告白、その場がこの礼拝の場ですよ。そういうことが起こっていくのがこの礼拝なんですよ。信仰の少ない信仰なき私を憐れんでください、自分の中にキリストに対する信仰信頼があるんだけど足りない、もっと信頼しなきゃならない、このような私を助けて憐れんでください。実はこの父親の信仰の告白こそ、これがまたこの祈りこそが本当の信仰である。弟子たちにはこの祈りが足りなかったのである。先ほどですね、このイエス様が言われた、どうしてできなかったんですかというふうに聞いたときに、イエス様がからし種一粒ほどの信仰があればと言った。この神に対する全面的な信頼があるならば、不可能が可能になっていくんだ、そういうふうに言った。信仰は神の恵みが流れてくる空洞の土管だと。わかりますか、土管。水が流れてくるとこじゃないですか、ものじゃないですか。空洞っていうことは何も入ってないことです。水が流れてくる。実はそれが信仰なんだと例えられますよ。空の器だ。信仰っていうのは空の器となることなんだということですよ。確かに信仰をですね、何か数字的なものとか数量的なもので表すことはできないんですよ。確かに我々はね、自分はこの地上で何年何月1900何年に洗礼を受けたとか、どこかの教会に通ってたとか、そういうことありますよね。確かにあるんですよ。しかし数字的なものとかですね、神のある人は神の恵みを受け取る、それは手だと。手ですよ。手を出すということですよ。これが信仰だというふうに、まあ、表現してますよね。空洞の土管でもいい、恵みを受ける手でもいい、何か自分のものにこうついているものではなくて、そういうものだ、神の恵みを受けるということ、実はそれが信仰なんだということです。でここで我々の教会生活の信仰生活の中では、この世にまつわるいろんなことがあります。今言ったようにね、牧師の名前とか長老の名前とか、友人はこんな人がいたとか、あれ自分はどんな奉仕をしたとか、それらを全部ですね、空にして、ただ神の恵みを受ける器となるということ、それが信仰だということなんです。弟子たちも神への信仰がなか、信頼がなかったわけではない。あった。しかしわずかな信頼しかなかった。ですから後に弟子たちはですね、こういう弟子たちが後にこういうふうに言うとな、使徒言行録にね、ペトロがある人に、この貧しい人にこう出会った時にこう言ったんですよね。金銀を求められた時に、私には金銀はないが持ってるものをあげよう、 ナザレの人イエス・キリストの名によって歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。ペテロの弟子たちにとって金銀はなかった、飾り物は何もなかった。しかし彼の中にイエス・キリストの名を信じるという信仰があったんじゃないですか。それによって使徒言行録、初代教会が伝道していった。何にもなかったんですよ、彼ら持ち物。しかしただキリストを信じる信仰、空洞の土管となってキリスト、神の恵み、キリストの恵み、それを受ける手となった。それが初代教会を作っていった。そのようにして彼らは成長していった。からし種一粒の信仰がキリストによって私たちに与えられているんです。その中には神が生きているんです。このことを本当に我々は信じなきゃならない。 100% このことをですね、我々は信じていく。その神への信頼が足りない。実は信仰っていうのはね、人間から来たもんじゃないってことなんですよ。キリストから来たんじゃないですか。キリストが与えてくださったもんなんじゃないですか。そう信じた時にね、私はこれはね、本当にね、忘れたとかね、捨ててしまうとかね、そう考えちゃいけません。これやっぱり根を張ってですね、そして実を結んでいく。それやっぱり我々はこっち、この地上の信仰生活ですよね。だってイエス様が与えてくれたんだから、神様が与えてくれた信仰なんだから、これは神様から来た信仰なんだから。そこにはですから一人一人の中に神が生きてるっていうことじゃないですか。これを信じなきゃなんないってことですよ。これを 100% 信じていきなさいってことなんですよ。その時に私たちはいつもこの信仰を新しくしていくっていうのが礼拝です。我々は習慣的に毎週来てるかもしれません。しかしいつも我々は自分の心の中にこの新しい出来事が起こっていく。我信ず信仰なき我を助けたまえ。何十年教会に来ててもね、全く毎週同じなんですよ。このことに立つのが我々の信仰ですよ。我信ず信仰なき我を助けたまえ。これが私たちの信仰である。そして神の大きな恵みに心を開いていくこと。あのからし種が成長してどんな野菜よりも大きくなっていく。我々の目を天に上げていく。神の働きがどんなに大きいものかということに心を開いていく。ただそれだけを見つめていく。そういう神の御業を見つめていく。その信仰が実はからし種一粒の信仰という意味なんですよ。先ほど旧約聖書の一節を読みました。それはゼカリア書の言葉を読んだんですよね。これがちょっと 文脈をちょっと突然読んでるのでなかなか分かりにくいかもしれませんけれどもですね、これはイスラエルが、預言者ゼカリアを通してですね、ゼルバベルの人の王様の手でですね、エルサレムの神殿が再建されるという、そういう話の中の一節なんですよ。それで、預言者ゼカリアはゼルバベルのこの小さな信仰の始まりを軽んじるなと言ったんですよ。ゼルバベルによって神殿が再建されていくというその時の話で、しかしゼルバベルに与えられたその石を持って城壁が作られて神殿が再建されていくっていうその時の話なんですけど、ここにゼカリアがね、ここでそうですね、この小さな信仰の始まりを軽んじるな、その技を見て喜び祝うべきであるというふうに言ったということなんです。 私たちもそれぞれこの地上にあって、まあ、2024年ですね、それぞれどういうふうに生きていくのか、どういう技をしていくのか、それぞれ小さな始まりを持っていると思います。今年はこういうことをしたいとか、こういうことをしなきゃなんないとか、そういう小さな始まり、それを軽んじることなく、それが大きな神の国に奉仕することになるということを信じて、神に信頼してその技を行えと言われているんです。あなたの技、神を見上げてその技を行っていきなさい。今は小さいものだ、からし種のように小さいものかもしれない、しかしそれを軽んじることなくですね、神を見上げて、大きな希望、神の恵みを見上げて信頼してそれを行っていきなさい。たとえ困難に見えて山であっても、その山は動くと言ってるんじゃないですか。神を信じて技を取り組んでいくときに、あなたの取り組んでいるその技はですね、動いていく、山は動いていく。これマタイ伝17章で、このルカ伝では桑の木が海の中に根を下ろすことになるとイエス様は語ったんです。不可能が可能となっていく、からし種一粒の信仰による小さな第一歩、今週もそういう技を我々は続けていきたいと思うのであります。お祈りします。